おはようございます。今日コロサイ人への手紙を共に見てまいりますけども、引き締まる思いです。パウロ自身の証がここに記されています。この箇所を通してキリストに使える幸いを共に確かめてまいりましょう。今共にお読みしましたコロサイ人の手紙の一章の24節をもう一度拝読してお祈りいたします。コロサイ人への手紙第1章24節。今私はあなた方のために受ける苦しみを喜びとしています。私はキリストの体、すなわち教会のために自分の身をもってキリストの苦しみの欠けたところを満たしているのです。天の父様、あなたをあがめます。今朝この箇所を私たち自身の証とできるように、救いに預かり、そして教会のためにどうする幸いを、どうか私たちの喜びとして励むことができるように、どうか私たちを引き上げてください。ご聖霊の導きにお委ねして、イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。先週見てきたところ、このすぐ前の箇所ですけども、パウロのみならず、すべての人が救われる前、神から離れ敵意と悪い行いの中に歩んでいました。そのことが伝えられていました。しかし神様は御子の死によりご自分と和解させてくださいました。ですから揺るがない信仰の土台であります御子にとどまって気づかれることが大切です。この救われる前、救い、そして救われた後のことが簡潔に告げられていました。パウロはこのキリストの救いのために教会に仕えるものとされたことをこの箇所で証ししています。パウロの証を通して救われてキリストに仕えるすべての生徒の幸いを共に揺るがないものにしていただきましょう。今日の箇所を3つに分けて見てまいりたいと思います。23節の後半の部分から24節まで、ここに教会のための労苦が自分にとって何者にも代え難い喜びであったことを彼は証ししています。この福音は天の下のすべての作られたものに述べ伝えられており、私パウロはそれに仕えるものとなりました。今私はあなた方のために受ける苦しみを 喜びとしています。私はキリストの体、すなわち教会のために自分の身をもってキリストの苦しみの欠けたところを満たしているのです。彼はこう証ししています。イエス・キリストは罪の許しと神様に、再び結びつけられる和解の救いを、十字架と復活によって成し遂げられました。そしてイエス様は教会にこのご自身の救いの知らせ、福音を委ねて全世界に伝えるようにと任せられました。全世界に出て行き、すべての作られたものに福音を述べ伝えなさい、こうマルコの16章の15節に告げられている通りです。しかしながらパウロはこの福音、キリストに強硬に反対するものでした。教会を荒らし、生徒たちを投獄し、また死にまで至らしめていました。しかし光の中でキリストに照らされて、キリストに会い、そして自分の信じたこと、行ってきたことが全くの過ち、神様のために仕えていると思いながら神様に逆らっていたことを彼は気づかされ、そして悔い改めてキリストを信じたのでした。自身の務めについてキリストが召してくださったことをパウロは第一テモテの一章に証ししています。そこを開いていただけますか。418ページ、新約聖書418ページのテモテへの手紙第一の一章の12節13節を拝読いたします。私は私を強くしてくださる私たちの主キリストイエスに感謝しています。キリストは私を忠実なものと認めてこの務めに任命してくださったからです。私は以前には神を冒涜する者、迫害する者、暴力を振るう者でした。しかし信じていない時に知らないでしたことだったので憐れみを受けました。こう彼は自分が罪人の頭である、そんな自分に神様は恵みによって救われ、また恵みによって神様に仕えるものとされる幸いを身をもって証ししてきたのです。この知らないでいた、その通りです。福音について聞かされていても、信じてこそそれが理解できることです。パウロは十字架の教えを聞いていたと思いますけども、信じるまで知ってなかったと。それを神様は憐れんでくださって、信じさせて理解できるようにしてくださった。神様はそのように今も働いておられます。さて、このようにして キリストを信じて新しくされたパウロは今教会のために苦しむことを喜びとしていると証ししています。労苦すること、労苦そのものではなく、労苦することが豊かな喜びになることを確信していたので喜んでいたんです。私たちキリストを信じた時に同じ喜びに預かります。パウロは自分が追求していることを証ししています。私はキリストとその復活の力を知り、キリストの苦難にも預かって、キリストの死と同じ状態になり、何とかして死者の中からの復活に達したいのですと、パウロはピリピ書の3章で証ししています。イエス様は私たちのために苦しむことを喜び誇りとされたことを、ヘブル人の手紙の記者はこう証ししています。この方はご自分の前に置かれた喜びのために恥ずかしめをものともせずに十字架を忍び、神の御座の右に着座されたのです。恥ずかしめ、痛み、苦しみをものともしないで、その困難を通して、苦しみを通してもたらされる喜びを覚えて喜んで十字架に向かって行かれたのです。キリストの苦しみの欠けたところを満たしていると、パウロはコロサイ人の手紙の1章24節で証ししています。それは人が補わなければ十字架の罪の許しのための犠牲は不足しているという意味ではありません。無限の価値を持つキリストが全ての人の贖いの代価として苦しみ、ご自分を捧げられました。キリストの犠牲はあまりあるほどです。無限の価値を持つ命が犠牲にされましたので、それが不足することなどありません。しかしながらキリストは今も私たちの完成のために労苦しておられます。一度死なれてよみがえられました。その命を御子キリストは今も費やしつつ私たちのために労しておられるのです。完成するまで、完成した後もです。御子を与えるほどによう愛されたと、ローマ書3章16節にありますけれども、それは許しのための犠牲として与えただけでなく、成長のため、完成のために、祝福のために 与え続けて御子はおられるのです。そしてこのロークはキリストが福音を委ねた教会も預かることができるようにされています。十字架の救いを成し遂げるまで弟子たちは何一つもう貢献できません。彼らは悲しみ去っていきつまずいてしまいました。それは御子ただお一人がこの罪の贖いを成し遂げるための神様のご計画でした。しかし今キリストはご自分のすべてをかけた福音を教会に委ねられたんです。そして共に首輝きを負って労するように今も共に労しておられます。苦しみ、キリストの苦しみの欠けたところというのは足りないというわけではありません。私たちも労苦できるようにキリストが与えてくださったのです。この部分はあなた方が追うべき、あなた方が労するべきところです。一緒に労苦するものとし、一緒に収穫の喜びに預かるために与えられる労苦です。それは楽しみなことです。私たちは労苦するに値するものとされたことを喜びといたしましょう。感謝いたしましょう。私たちの絆はですね、一緒に苦労するところで深まっていきますね。少しでも手伝っていただけると嬉しいですね。そして仲間としてぐっと近づくと思います。神様は恵みとして労苦を与えてくださっているんです。遠慮しないで感謝を持って主のために労しましょう。いろんな主のための労苦があります。案内のチラシ一枚折ることも、一枚を届けることもキリストのための労苦ですし、祈ることも労苦ですし、また挨拶することも労苦ですし、ねいらうことも労苦ですし、こうして私たちは主のために身を捧げて使いましょう。その時に一緒にもっと喜ぶことができますから。教会のための労苦はパウロにとっても私たちにとっても喜びです。第二に覚えたいこと、それは神の奥義です。25節から27節をもう一度拝読いたします。コロサイ人の手紙1章25節から27節。私は神から委ねられた務めに従って教会に仕えるものとなりました。あなた方に神の言葉を、すなわち世々の昔から多くの世代にわたって隠されてきて、今は神の生徒たちに明らかにされた奥義を余すところなく伝えるためです。この奥義が異邦人の間でどれほど栄光に富んだものであるか、神は生徒たちに知らせたいと思われました。 この奥義とは、あなた方の中におられるキリスト栄光の望みのことです。奥義がこの27節の最後のところにありますように、うちにおられるキリスト、これが奥義だと聖書は教えています。一般に奥義というと、まあ武道とかですね、あるいは、深い教えの中で限られた、まあ、師匠から、見込まれた人しか受け継ぐことができないもので、一般の人には、伝えられない、また受けたり理解することができないとされているものです。ちょっと話はそれますけども、第1、第2、第3ヨハネや、またユダ書で教えられている、まあ、偽りの教えは、まあ、奥義を、まあ、一般的に先ほど言ったような意味で捉えて、信仰の奥義はごく限られた特別な体験をした人しかわからないと。そうして聖書の伝えている奥義とは別の奥義を、これこそが神髄だと言って人々を惑わしていました。しかしキリストの栄光の望みは誰にも隠されていません。神様はすべての人に知ってほしいと願ってらっしゃいますし、求めれば知ることができます。しかしキリストが来られるまではすべての人に理解できず隠されていました。聖書でいうこの福音の奥義は、旧約聖書の時代にはあらかじめあらゆる方法で予告されていましたけれども、しかし、人々がはっきりと知ることができない、理解することができなかった神様の救いの完成ですね、最終的な救いについて、それが奥義と。ですから、26節の世々の昔から多くの世代にわたって隠されてきてという部分です。しかしその続きの部分を見てください。今は神の生徒たちに明らかにされた奥義です。確かに信仰によって、ご聖霊によって初めて理解できるもの、初めて知ることができるのですけども、求めれば誰でも知ることができるのです。理解することが、まあ、あまりにも、まあ、途方もなくて、そんなに、良い話があるんだろうか、信じがたいなという方たちはいっぱいいて、本気にできない方たちもいっぱいいるんですけども、福音の教えは単純ですね。 神様が私たちを愛してご自分の御子を十字架にかけ三日目によみがえらせてくださった、この方を信じるだけで罪がすべて許されて永遠の命をいただき神の子供とされ天国を相続できると、この単純な福音です。幼子でも信じることができます、知ることができます。すべての民族に対してこの救いが与えられています。そしてパウロを通して神様は生徒たちにそれがどれほど素晴らしいかを知らせたいと願っておられます。もちろん信じる前にもものすごいことだということはなんとなくわかると思いますけども、どれほど素晴らしいと言えるものかということは、信じてそれを受け取って実感できるもの、そして実感し始めたらもう迷ってしまいそうにものすごいことだということが分かってきます。他のこれまで望みを置いていたものの全てがもう、まあ、いい加減にはしませんけども大したことじゃない、一番のことではありえない、パウロが、もうこれまで大切にしてきた律法の教えなどもう邪魔になるぐらい素晴らしいものを得たと証ししている通りです。何がすごいかというのは27節の終わりにあります。あなた方の中におられるキリストです。神様がご自分の御子を私たちのうちに与えてくださった、キリストが私のうちに住んでいるのです。うちに住んでいますからいつも一緒にあります。うちに住んでいるということはもう運命共同体ですね。永遠に生きておられる方がうちに住んでいたら私たちも永遠に生きています。キリストはご自分を私たちに与えてくださったから、キリストの財産、キリストの考え、愛、また愛や喜びとか感謝とかイエス様の思いもすべて私たちのうちにあります。知恵と力とそして祝福の満たし、全部私たちと一つになっているんです。私たちの可能性は無限大ですね。神様が味方であるなら、味方であるだけじゃなくて一体となってしまったら何を恐れる必要があるでしょうか。そして私たちが心を許せば許すほどキリスト色に染まっていきます。イエス様に似ていきます。そしてこのお方が結婚し と結婚式に象徴されるように、最も大切なものとして共に顔と顔とを合わせて歩む天の御国が先に待ってるんです。結婚式を迎える男女のように、婚約期間ですねを地上で過ごし、やがて完成する天国でいつまでも幸せにという素晴らしい将来が待っています。どれほど栄光に富んだものかとパウロは証ししていますけれども、栄光っていうのは嬉しくて、嬉しいだけじゃなくて感謝してとかですね、良いもの全部集めてしまった状態です。オリンピックの競技大会で金メダルを取った方たちは栄誉を受けますね。これまでの多くが全て報われて共に喜んでいる、よかったねおめでとうと全ての人と喜び合うことができる、結婚式もそういう状況ですね。天国での結婚式は全ての作られたものがですね、私たちがキリストの花嫁としてキリストと結ばれることを拍手喝采で迎えている、もう嬉しくてしょうがない、もうどう表現していいかわからないという将来が待ってるんです。それまでの準備のロークなどは吹き飛びます。このことを知らせたいと神様は願って、我でパウロはもう一生懸命伝えているんです。信仰生活がどうもマンネリ化してしまう、あるいはもうやめてしまおうかというふうになってしまう原因の大きな部分は、この救いの素晴らしさがまだ分かっていない、見限ってしまっているという状態です。これがどれほど素晴らしいかということがもう限りないので、分かれば分かるほど、知ろうとするほどに分かりますし、それは素晴らしくて喜びにあふれますので、そうすれば小さな苦労など全然気にならなくなるんです。どんな困難も大丈夫と言えるようになるんです。神様が守ってくださるから、このことを覚えましょう。ですから28節以降、パウロはこの救いの素晴らしさを知ってほしいと、もあらゆる努力を傾けて奮闘してますと証ししてるんです。なぜ奮闘するかというと、自分がまずその素晴らしさを知らされているからですし、知ってほしいと心から願うからなんです。これが教会の活動、また伝道の原動力です。イエス様がお願いと言って私たちにお願いされたからしなきゃというのももちろんあるんですけども、それ以上に素晴らしいんです。知れば知るほど、そして知ってほしいと 神様も私たちも願っています。だからそのためにあらゆる努力を傾けていくんです。どうか救われること、信仰生活を歩むこと、礼拝すること、奉仕することを、そのように信仰生活を疲れるもの、重荷を負うものにしないでください。それがどれほど素晴らしいかを知りましょう。ピンとこないなら神様教えてください、あるいは先生教えてくださいと、巨大姉妹教えてくださいと願ってください。いくらでも分かち合いますから。それがまた交わりです。こうして素晴らしい、嬉しいね、よかったねと、そう言い合えるところに幸いがあるんです。多くの原動力があるんです。パウロはそれをしっかり捉えていたから、このように喜んで仕えていました。どうか栄光の望みである私たちの内におられるキリストを知っていきましょう。これが秘訣です。みなパウロのように喜び踊って労苦を感謝とできるようにしていただきましょう。お願いいたします。天の父様、神様が御子を送ってくださったことがどれほど素晴らしい幸いであるかを、私たちがさらにさらに知っていくことができ、喜んで主のために労使また喜び合うものとしてください。イエスの名前によってお祈りいたします。アーメン。